主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではございませんので内容に関してはご容赦ください。
なんだ
原稿がちょっと今一瞬ぶっ飛んだんです、はいはい。おもれき第316回です。
316、
はい。
何でしょう。
私ね、ちょっと夏、
あなたが、
はい、
夏
旅行に来ましてね。
おう、どちらへ。
スペイン村。
スペインじゃんか
い。島スペイン村にね、
スペイン村
行ったんですよ。
伊勢じゃないよ、三重、あそこですね。
伊勢のもう一丁奥ですね。
うがっただっけ。
はい、
はあ、
あの三重県志摩市にあるんですけど、
はいはいはいはい、
私三重出身ながら、
は
あ、スペイン村って、
はあ、
実は一度も行ったことがなくってですね。
どこ行かなくていいよ。
いやだから逆にで今年ね開業25周年で、は
あ、
でちょっとその宿泊施設も込みの、
うん、
あのお得プランがあったんで、
いや泊まったんよ、
はい、ちょっと遠出する遠いとこ行くちょっと力がなかったんで、
うん、
まあちょっと近くで行ってみようかと。でガラガラだというから、
あ
遊園地が
平日
平日も
みたい、
年がら年中、
はあはあ、
だからジェットコースターとか、
は
あ、いっぱい乗れて楽しいんじゃないかなと思って、はあ、一回行ってみようと思って行ってきたんですよ、
は
あ。まあガラガラ。
あ本当に
大丈夫、これ潰れないのっちゅうぐらいガラガラ。
8月中の平日。
そうですね、8月お盆明けの平日に休暇取って行ったんですけど、まあどうせガラガラ堪能するんだったら平日と思って週末避けて行きましてね、いろんな乗り物とかあるんですけど、最長ま一番長く待ったのが5分。
あ最長で5分。
お次のジェットコースターが来るまで待ってくださいみたいなのとか、それ5分。
あ
もうどれもジェットコースターなんか乗り放題でした、
うん、
でもやっぱね、あの踊り子さんとかちゃんとした人たちで、
踊り子さん、
うん、なんかスペインから、
は
い、外人はスペイン人らしいんです。
ほ
で日本人もあれどっか劇団とかから派遣されてんのかね。
うーん、なんで ディズニーランドとかそういう専属の人なんちゃうん、そういうことちゃう。
スペインもらどうなんだろう、ちゃんとでも地元の人だったらさ、なんか手抜いてそう
で、地元っていうか、いやそ採用はちゃんとした人でしょ、その
そうそうそう、でちゃんと踊ってて、うんうん、あさっきあっちのステージに立ってたお姉さん今パレードで服着替えて踊ってるとか、
あ、
見たりね、
まあ、そこは、うん、まあ、うまく回してんでしょ
う、うん、なんかあのサービガラガラがゆえにサービスよくってね、うん、あのいっぱい写真も撮ってもらって、
へ、
あの着ぐるみがいるわけじゃない、あのスペイン村のキャラクター、
あ
ディズニーランドやったらミッキーとかいるようなのいるじゃない。でもういっぱい写真撮ってくれるのよ、
は
あ
は
あ、うん、ただどの子がなんていう名前か知らなくて、東京ディズニーランドやったらミッキーとかドナルドとかって言えるじゃない。
いや言わない、
ああミッキーいるミッキーいるとかって、はあ、でもスペイン村のキャラクターがどれが何かちゃんとお勉強していかなかったので、あなんかいる、あれなんか CM で見たあの子がいるとかって
あのなんかですね、このスペイン軍の鉄カブトみたいなかぶってるやつ、
そうドン・キホーテ、
あそう
ドンキっていうんだって、うん、とサンチョと、
あそう
だ、ダルメシアンだったかな、
女の子も一人、
ね、女の子もいるで、敵役のオオカミのキャラと、
あ
歌手のカエルと、
あ
なんか料理かなんか作る牛、
近鉄電車の横に書いてあるのは見たことある、
うん、そうそうそう、
なんとかライナー、
うん、であとなんかネズミかウサギか分かんない子
あそうう
ん、いて、
う
ん、
あそうっすか、
なんかね、あれガラガラがゆえに楽しいなと思いますよね、
うん、
あの混んで並んでとかパレードの馬車取りとかっていうのしなくていい分、まあ、まあこれはこれでいいのかなって思いました。
うん、
まあジェットコースターとか乗らない？
乗らないね、人生で何回乗ったかな。
あ本当、僕も十何年ぶりに乗ったんですよ。
あそう、
楽しかった、久々に乗ったら、 うん、ちょっと老いが入ってくると冷静なのかなと思ってキャンキャン言わなくても、
うん、子供の頃全然好きじゃなくて遊園地とか、
あ、そう、うん、なんかと寂しい子供時代ね。どっか連れてってもらわない、家族旅行とか。
い
や
い
や、
もちろんいろんなところは連れてってもらったけど、うん、でも遊園地っていう選択肢がなかった。
それは水月家か、
うん、
ご両親もあんまり好きじゃない。
ご両親もあんまりそんなとこ行こうと思わないし、私も行きたいと思わないしみたいな。
そう、う
ん、
神社とか寺とか
巡ってだけじゃないけど、それこそ海とか川とか自然系にはいろんなとこ
行っちゃう。それももちろん行ったけど、
いやだ、遊園地の子供の頃は全然行ったことない。
あ、そう。え、デパート
数えるほど、うん、
デパートの屋上と遊園地もないの。
ない。
あら、観覧車のは乗らない。
観覧車もそんなに乗ったことない、ね、ああいうなんていうのアトラクション。
ほう、
いや全然。
え、あの天保山の観覧車とか景色いいよ。
大人になってから乗った。
ああ、うん、まああれはね
最近物心ついてから乗った、
うん、あ、そう、貧しい子だったのね。
いや、金の問題じゃん。
はい、さあ今日はですね、
うん、
平安時代、
全然また関係ないじゃん、うん、
一条天皇と、
はあ、
その奥さんについて、
はい、
ちょっとやろうという企画です、
はあ、
で、もともとね、
はあ、
あのこのおもれきって50の倍数の記念会の時に、
は
あ、まあ歴史上の超有名人を紹介するのが慣例になってるじゃないですか、
はい、
で、まあ今まで聖徳太子や織田信長や源義経に、あと誰やった、ペリーやって、最近は大和たけるですよね、
うん、
で、あの300回の時に、まあ、今回大和たけるをしたんだけど、で今までね、まあ、5人やってきたんだ、5、6人やってきたんだけど、
うん、
全部男性なんですよ、
うん、
だから
卑弥呼からやったこと、
卑弥呼はね普通の通常会
なん
ですよ、
うん、
だから記念会扱いで女性まだやってないんですよ。だから女性でって思ってちょっと目についたのが紫式部だったんです。
あ、
うん、2000円札にもなってるしさ、
はあ、
うん、でちょっと参考書とかも読んでたんだけど、
うん
うん、ネタが仕込めなくって、
うん
うん、挫折したんです、
うん、
で紫式部とあと清少納言について、
うん、
あの取り上げてダブルでやればいいかなって思ってたんですけど、
うん、
ネタにできなかったんです、
うん、
で彼女たちを取り上げるとちょうど西暦1000年頃の話じゃない、
うん、
そうするともう出てくるのはもう摂関政治の話になってくるね。
人間関係がややこしいね、ここ
、うん
うん、
なんで、で、まあ、それ読んでて、あ、まあ、ちょっと一条天皇とその妃についてね、
うん
うん、のその本読んでたらそっちの方がちょっと面白かったので、
うん、
それをちょっと、
うん、
はい、あのしようかなという回です、
うん、
はい、で、ま、一条天皇なんですけども、ま、とてもここね、あのどの歴史の教科書でも一番あの摂関家の家系図で出てくると思うんですけども、
うん、
一条天皇はね、980年、
うん、
天元3年、
うん、
天元3年生まれなんですって。
うん、
でお父さんが、
うん、
圓遊天皇、
圓遊ですな、
64代天遊天皇、
圓遊、
うん、天皇、
はい、
圓遊天皇、
圓
円でしょ、
さっき天って言わなかった、
いや円って言った、
天遊って言ったもん、
円って言った、
いいえ2回目の時天遊って言った
もん。それ老人性難聴じゃないの。
違うし、再生してみろよ。
圓遊天皇なんですが、
圓遊、
うん、ね、の第一王子なんです。
ほう
で、一条天皇意味名を安人と言いまして、
うん、
まあ、安人天皇ですね、うん、で安人親王のお母さ
ん
が、
う
ん、戦士さん、
戦士さん、
ごんべんに全くって書いて戦の子供ですね、
うん、
はい、この人圓遊天皇の女房だったそうです、
うん、
で戦士は この圓遊天皇の時代の右大臣藤原の兼家の娘だそうです。
道長の妹だよね。
道長の姪でしょ。兄弟、お姉さんか妹ですね、
姉だね、
はい、でちなみに圓遊天皇は、
うん、
の皇后だったのは藤原の孝子さん、
うん、
女偏に天皇の能って書いて、
うん、
孝子さんなんですけど、
うん、
子供を産まないまんま亡くなっちゃったんだって、
はい、
で孔子の後に淳子さん、
うん、
なんだこれ、
順法の順、
尊いに信用ですね、
そうそうそう、
に子供で淳子さ
ん
が皇后になったそうです、
はい、
うん、こんな家族関係だね。なんでこの時代って子って呼ばないの、孝子さんとか淳子さんじゃなく、
どうかね、明子とか別に必ずしも死じゃないけどね。
藤原家は死っていうの？
いや、そういうわけじゃない
ね、うん。難しい、なんか使わない感じも多いしね。はい。で、安仁親王はですね、
うん、
984年、永寛2年に、なんですけども、圓遊天皇が25歳で譲位します。
うん、
で圓遊天皇の後を継いだのが、
うん、
弟かお兄さんの冷泉天皇、
弟でしょ、
弟ですね、うん、はい、あ、嘘嘘嘘、冷泉天皇の第一王子が火山天皇として即位します。圓遊天皇の甥っ子
だ、圓遊の前、うん、あ、まあ、冷泉の前ね、
うん、
はいはいはい、ね、圓遊火山冷泉でしょ、違う
冷泉圓遊火山、
村上のあと冷泉かで圓遊火山か、ああ、はあ、はあ、
冷泉天皇はだから圓遊天皇の前なんだけど、
ああ
冷泉天皇は幼い時から結構異常な行動が、
うん、冷泉やばい人でしょ、
うん、だったので、
ああ、
まあ
お父さんにチンチンの絵を送ったりとか、
はあ、
うん、お父さんの手紙の返事に自分のチンチンの絵を描いて送ったりとか、
はあ、うん、
儀式の最中に女官を犯したりとか、
エロ狂いなんですか、
エロ狂いもあるし、なんか御所の警備小屋の屋根に乗っかって絶叫したりとか、
はあ、天皇が、
そうそう、ちょっと何だったかな、うん、いっぱいありますよ。この人は
やばいね。
蹴鞠が好きで、
うん、
足が血だらけになるまでボール蹴ってたりとか、
ちょっと病的ですね。あ、あ、で、まあ冷泉天皇が、まあ、退位させられて弟の圓遊天皇になって、その次が火山天皇、
火山、
はい、
うん、
火山天皇ですね、うん、になって、安仁親王は5歳の時に火山天皇の皇太子になります、
うん、後の一条、
はい、
はい、
で、2年後、986年、
うん、
寛和2年、
うん、
に火山天皇が、
うん、
19歳で出家して、
うん、
入道になっちゃいます、
うん、
で安仁親王が7歳で皇位を継ぐことになります、
うん、
で火山っていうのは19歳でなんで出家してしちゃうかというと、
うん、
最愛の女房、
うん、
騎士さんが妊娠8ヶ月で亡くなっちゃったそうです、
うん、
それが原因で退位しちゃったみたい、
うん、
でも実際のところはですね、安仁親王の即位を望んでいた藤原の兼家ですね、
うん、
一条天皇から見るとおじいちゃま、
道長の弟、
お父ちゃんですね、うん、の巧みな誘導によるものとされるそうです、うん、で、まあ、ともかく安仁親王が一条天皇7歳で即位します、
うん、
でちなみに一条天皇の後を継ぐ皇太子が 冷泉天皇の、第二王子の家定親王だそうです、
うん、
当時11歳。ちなみに後の三条天皇になるんですね、うん、ややこしいですね、
うん、
これって順番見てると、
うん、
冷泉天皇でしょ、冷泉、遠雄、火山、一条、
うん、
三条って続くでしょ、
うん、
そうすると冷泉天皇と遠雄天皇は兄弟でしょ、
うん、
で遠雄天皇の次は冷泉の子供の火山でしょ、
うん、
火山の次は遠雄天皇の子供の一条でしょ、
うん、
でその次は冷泉の子供の三条でしょ、
うん、
遠雄の血筋と冷泉の血筋が交互に交互についてるんだけど、これってなんかなんちゅうの、昔あのこの後に出てくるさ、なんほら
両党
で、うん、みたいなのがなんかあったのかね、
う
ん、
まあそういう配慮はあるでしょうね、
うーんと、ちょっとこれなんか勉強しながらちょっと思いました、
うん、村上っていう人が超カリスマなんです
よ、村上天
皇めちゃくちゃできる天
皇、うん、
その子供がでもダメなんですよ、
え、冷泉天皇の前が村上天皇、
村上と
大吾、
冷泉と遠雄のお父さんが村上天皇
じゃ
ん、
ああ。じゃあそのあとはバカバカ
だね、冷泉も遠雄もいまいち
です、冷
泉はもう完全アウトだし、
あ、まあね、時々ね、うん、そういう方も生まれますわ、
まあ、
はい、
覚醒遺伝じゃないけど、
はい、うん、さあこの幼い天皇一条天皇なんですけども、まあ摂関政治バリバリの時代なんですけども、外祖父が藤原の兼家、
うん、
で彼が摂政となって一条天皇の後見をします、
うん、
で兼家の息子っていうのが藤原の道隆、
うん、
道綱、
うん、
道兼、
うん、
道長、
うん、
がおるいますが、この子たちを強引に昇進させていきます、
うん、
で990年、正暦元年に、長男道隆に摂政の地位を譲っちゃいます、
うん、
で兼家さんは61歳でこの年にお亡くなりになりました、
うん、
なので兼家の子供たちで権力争いが始まっていくのかなっていうところですね、
うん、
でこんな一条天皇なんですけども、一条天皇は優れた資質を持っていて、漢詩や漢言、楽器の方だかな、
うん、
が巧みだったそうです、
うん、
で様々な才能あふれる人材を一条天皇は輩出させました、
うん、
政治家、芸術家、陰陽師、医師、僧侶、武士86人ほどがですね、大江正房って人が書いた俗、
うん、
本朝王城伝って本に、
うん、
こう優れた人として86人名前が挙がっているそうです、
うん、
このうちですね、86人のうち優れた人材、女性は2人だけだったんですって。
おう、
それがね、赤染衛門さん、
赤染衛門
さんと、うん、泉式部さんの2人だって、
うん
うん、これ2人とも百人衆に出てくるよね。
そうですね、
赤染衛門ってね、すごい名前だよね、
うん
うん、はい。で一条天皇の側近とにね、藤原の行成さんって方がいて、
はい、
彼の日記によると、まあ、一条天皇に21歳の時の一条天皇について、
うん、
官人の君にして天略以後公文の剣王なり、
うん、
まあ、村上天皇以降優れた帝だと、
まあ、さっき言った村上は超カリスマなんで、
うん、それ以来の人材
ですね、うん、
一条天皇は20代の時に読んだ漢詩があるそうで、
うん、
転籍を読み、
うん、
いにしえの聖剣、
うん、
帝王の知性を学ぶと我が身を恥じるばかりだが、
うん、
多年学問を収めてきたのだから私の地平が太平でないはずがない、
うん、
という意味の漢詩を読んだそうです、
うん、
だから勉強してちゃんと国を治めようと努力されたというところが、見られます
、
うん、さあこんなね一条天皇なんですけれども奥様ができるわけですね。
おう、
はい、中宮定子さん、
はい
はい、貞子と書いて定子、
うん、
990年の正月に一条天皇は11歳で元服します、
はい、
これ天皇の位につくのと元服がまた違うの、
大人で成人式でしょ、
で一条天皇が11歳の時ね、
うん、
藤原の定子は14歳が、
うん、
添い武士として受胎します、
うんうん、
添い武士っていうのは天皇皇太子巫女が元服した夜に添い寝をする役目の少女、
うん、
妻となる予定の苦行の娘が勤めていたそうです。
お
添い寝してくれるんだって成人式に、ね、
いいね
添い寝だけなのこれって。
添い寝だけじゃないでしょう。
でも11歳だよ。
いやいやいや十分でしょ。
ちょっと11歳って早くない？
早くないでしょ。7歳だって妊娠したとか話あるじゃん。
嘘だ
ったかな。
いやだって月経が始まらない、初潮が始まらないと。
いやいやいやだって
妊娠できない。それ想像妊娠じゃない？
いや違うでしょ。7、8歳そんな。でも12でしょ。女の子は
12、14。
全然大丈夫でしょ。
11歳って精通してる？
一条天皇、
うん、
いけんじゃない。うん、
11って小5だよ。
まあ数えだったら
もうちょっと下じゃない？
そうか。
じゃあ10歳ぐらい、9歳10歳やったよ。う
ん、いや大丈夫でしょ。11と14ぐらいギリギリ OK でしょ。
なんとかさん早熟なんだね。
だって中学生で妊娠でしょ。 ありでしょ。
中学生はね
11、12、ギリ14でしょ。
本当に添い寝だけじゃないのこれ。
なわけねえじゃん。
ちょっとだってそのさ、じゃあさ元服する前にさ、うん、その夜のたしなみ方とかもじゃ勉強してるってこと？この子たち
少なくても女は言われてるでしょ。
分かってる。まあそうだわね、うん、あそっか、
分かってるよなって。添い寝だけちゃうでって
話。ああ帝ここでございまするとかって、うん、
天皇はまあ無邪気にね、まだ11歳なんで可愛い女の子と一緒に寝れたぐらいかもしれないけど、
うん、まあまあまあ内容はいろいろですね。
まあそのうち何が大きくなったりしておかしいな。何の話やな。
いや大事なことですよ。で定子は、よくこれお正月に元服したんですけども、
はい、
翌月の2月には女房になって、
うん、
その年の11月には中宮になります、うん、中宮ってのは皇后のことなの？
まあ、ちょっとややこしい、
ややこしいのね。これもまた実はややこしいんですけども、うん、まあそれなりの、まあ、一番の奥さんにはなったんですね、
はい、
で、この藤原の定子の父親が藤原の道高、はい、藤原の兼家の長男ですね、
うん、
藤原の道高は、990年ですね、定子が中宮に立つ年には内大臣、左大将、小二位、
うん、
になったそうです。道高は38歳この時、うん、働き盛りですね。
そうですね、
うん、で990年の5月5日ですね、
うん、
おじいちゃん、一条天皇から見るおじいちゃんの兼家さんが、病のため職を辞してそのまま数ヶ月後死んじゃう、
うん、
61歳で死んじゃう、
うん、
で 5月5日に、まあ、退職、あの金井が退職したので、うん、道高が藤原の長者に
宇治の長者
として引き継ぎます、
うん、
で5月26日には摂政となり、
うん、
事実上完璧なる藤原氏のトップになるわけですね。
そうですね。
この頃、弟の藤原の道隆の弟、同房弟、お母ちゃんは一緒の弟の藤原の、うん、
お母ちゃんもお父ちゃんも一緒
です。はい、道長さん。
有名な、
はい、有名な藤原の道長はこの時25歳小三位三味
み
小三味権中納言だったそうです、
うん、
お兄ちゃんは内大臣左大将小二、
うん、
これ2位と3位の違いでだいぶあるの。
だいぶありますね。
あ、うん、じゃあ中納言だから大したことないの。
だんなことは上から4番目ぐらいですけど、
ね。でもお兄ちゃんは13歳離れてるお兄ちゃんはだいぶトップでしょ。
まあ摂政ですから、まあ、一番ですね。
弟はまあ、
うん、3つか3番目、まあ、そう順当な感じじゃない、
ね、あそうですか。はい。でこの藤原の道隆が今藤原のトップだよね、
うん、
のその息子、
うん、
藤原のこれちか
一周
ですね。亭主のお兄さんか弟になるのね。
兄貴
ですか、
うん、
の話がちょっと出てきます。お父ちゃんの道隆さんは、
うん、
息子たちの官位を強引に引き上げていきます、
うん、
まあ金家も同じことやったんだろうね、
うん、
で992年、
うん
には、これちかは18歳で参議参議っていうのは議員になる、
うん、まあまあその太政官の会議に参加できる、
できる、そうだよね、まあまあまあ、なかなかのもんですよね、
まあ、閣僚みたいな、ね、
18歳だよ高校生
今の感じとは違う、
まあ、毎回
11歳で元服の時代ですから、
うん、
もういい年です、
ね、で翌年993年には19歳で権大納言、
うん、
小三味、
はい、
で994年には21歳で内大臣になります。内大臣って何？太政大臣のこと？
いやいや違います。内大臣はまあその天皇の側近の一人ですね。
あ、右大臣左大臣、
うん、内大臣は別の系統ですね。
別の系統。太政大臣、
太政大臣は右大臣左大臣のさらに上です。ここが一応太政官の中のまっとうな組織、うんうん、内大臣はちょっと違う、天皇の側近なんで、
だ侍従長みたいな感じ、宮内庁の偉い人みたいな、
まあ、まあそっちに近いイメージですね、
うんうん、ちなみにですね、このコレチカさんの出世のペースはですね、
うん、
コレチカから見たらおじさん、道隆の弟道長さんは8歳下の甥っ子に先を越されます。
これちかの親父の弟が道長、
うんうん、甥っ子に追い越されちまうんだね、
うんう
ん、で先の、年上の公卿たちが苦々しくこれちかのことを思っていたでしょうと。
あ、
まあ、心よく孫
ちゃんだよねって
話
ね、
はい、うん、で、こんな時代の、まあ、道隆が牛耳ってた、時代の、高級
道長の一世代前の
時
ですね、
うん、高級ですね、天皇の奥ですね、うん、天皇、
はい、
一条天皇の高級には、亭主以外の公卿の娘は誰もいなかったんだって。
ほう。
だから奥さん誰も亭主以外いなかったそうです。
あ、そうな
ん、うん、で受胎する資格があった人っていうのはそれなりにいたはずなんだけども、
うん、
道隆の権勢が強すぎて、
うん、
送り込むことができなかった。
あ、
だから天皇の奥の、まあ、今江戸時代って大奥みたいなところではもう亭主さんの天下。
あ、ビビって誰も入れれない、
うん、これが994年頃の話です、
はい、
うん、だから一夫一妻制だね、もう
普通ですね、普通というか、
うん、ですが これもいつまでも続かないんだな、
うん、
で亭主さんに悲劇が起こるんですが、
はい、
ちょっと時間がないので今日はここ
まで終わりかい、
はい、さあちょっと悲しい復興的な話は次回持っていきましょう。
あー亭主の
没
落、
はい、はい、うん、そういう復興はちょっと次回じっくり見ていきましょう。
お父さんが大変なんだよね。
まあいろいろあるんです、うん、まあこうやってやっていくのも藤原家も大変なんですね。
まあ内輪の話ですけど、藤原家以外にはどうでもいい話
です、うん、そうですね、うん、でもこれで日本の歴史が動いてたんだもんね。こう、まあ、ね、だって授業で出てくるんだからさ、摂関政治で
狭い話じゃん、
うん、はい、まあちょっと続きは次回お楽しみに。
あ、そう、
はい、ではお便り参りましょう、
うん、
あずささんからいただきました。
あずさ、
はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんばんは。先日中国北京にある国家博物館で開催されているシルクロードと博物館所蔵文化財の企画展を見てきました、
うん、
飛鳥時代の考古学的遺跡の中に中国から持ち込まれた多くの銅鏡武器があったこと、奈良時代日本は唐や長安の建造物を真似て都を作り出していたこと、平安時代中国文化は日本文化に多大な影響を与え、仏教は日本の信仰の主流となっていたことなど紹介されていました。中国側から見る日本史も新鮮でした、
うん、
機会があればぜひ行ってみてください。ちなみに東京国立博物館所蔵の如来像なども展示されていましたといただきました。
こう
写真も撮り放題でしたって。
あ、
はい、ありがとうございました、
うん、
中国北京って故宮博物館のことじゃないの？また違うの？故
宮博物館はだってあのこあれじゃん、紫
禁城、紫禁城のでしょ、あのこと言ってんじゃないの？
国家博物館は要するに博物館でしょ。故宮はだったら建物を見るわけでしょ。あの中に別に土器とかあるわけじゃない。
あ、そうなの？
いやだってあれは宮殿だから。
宮殿の中に
御所みたいなもん、
展示室あって、
御所に展示なんかないじゃん。
あ、そう、
建物とか玉座とか、まあ、それ多少ある
のかもしれない。それに関連する展示はあるけど、そうそうそうそう、別なんだ。そんな古代の
国立博物館の
こと
でしょ、
うん、
物ばっかり集めた建物でしょ。
あ、そうなんだ、ね、違うんだ。
そうでしょ。
あ、で北京にあるんだね、うん、まあそりゃそうだね。へえ、なんで中国行ったの？そんなこと言ってなかったじゃんね、
あずささん、
うん、この間会った時ね。
いや、なんか仕事がっぽいよみたいなことをおっしゃってたよ、
ね、そうなんだ、いいね、
行き来したがるみたいな、
うん、すごいね、こんなシルクロードとうんたらかんたらね、中国でもこんな企画展ってやるんだね。
これ日本語で書いてあるわけじゃないんでしょ、もちろん説明は。
そうでしょうね、うん、
私たち無理です。
あ、でも漢字だからまあまあ読めんじゃないの？
だったら違う字じゃん、漢字。
そうだね、だ、うん、まだ台湾の方が読みやすいよね。そうそうそう。へえ、PM2.5 とか大丈夫なのかな、北京はね。あ、
うん、ついてきてもらおう、説明
ね。へえ、いいね。なんかでもこれ日本のことも、あ、そうか、ちゃんとシルクロードの終点として中国でも認識されてるんだね。
周辺諸国の話はいろいろあるでしょうな。
いいね、はい、いいもの見てきましたね、ありがとうございます。続いてね、カッピーパラさんからいただきました。
カッピーパラ、
ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。遅ればせながら300回おめでとうございます。おもれきを聞き始めて約1年ずっとハマっていて、ほぼ毎日聞いています。好きなエピソードは鉄道昇華シリーズ、仏像、江戸の糞尿地蔵、自助切腹です。うん、あとセンター試験の時のみなずきさんのなんでーなーが大好きです。
なん
でーな、
なんでーな。
おもれきのおかげで今更ながら、日本史に興味を持つことができました。そして毎週日曜日が楽しみになりました。ありがとうございます。これからも無理のない範囲で続けてください。大好きですといただきました。
はい、
ねえ、江戸の糞尿事情ね、
うん、
やりましたね。
やったな。
僕苦手だった、この会話。
そうなの？なんで？
なんかうんこしっことかあんまり
大好きじゃん。
よう話せないですね。
本当に
恥ずかしくて。
へ
え、うん。はい。ね、まあだいぶ前ですね、切腹とかもね。
うん、そうやね、
うん。鉄道消化も途絶えちゃったね。続編はあるのにね。うん、企画倒れで
倒れってな企画がなあのなんだろうチャンスがない
ないねちょっとね
まとめて取んないとい
けない、うん、あ別にまとめて取んなくていいんだけどね
あそうかなでもあれはなんか一連でいきたいな
まあもちろんこれは私たちのちょっと取る側の
サイドの問題
ちょっと都合ですね
合宿しないとダメ
はい、うんはい、続いてですね北条政子さんからいただきました
すげえ天将軍
はい皆様こんにちは。先日数年ぶりのメールを読んでいただいた相模の国在住の北条政子です、
うん、
ケリーさんに神奈川県の空襲の話を待っていただいていたと知り、結局簡潔にまとめてみることにしました、早い話が日本が原爆投下後に降伏しなかった場合に米軍が予定していたと公文書が公開されているコロネット作戦のことです、
うん、
おもれきリスナーの方々は戦争の歴史に詳しい方も多いと思いますが知らない方も多いと思うのでざっと説明すると相模湾茅ヶ崎の相模川河口にある柳島あたりから上陸して平塚から相模川沿いに北進し八王子まで進軍して東京に至る、うん、そのためにちょうど、終戦1ヶ月前の7月17、16日にもともと宿場町で当時県内で横浜に次ぐ規模の商業地があった私の母の地元平塚市を空襲して更地にしそしてさらに、その3週間後の8月2日には八王子を片付けておいたというものです、
うん、
進軍時にゲリラ戦になった場合には、サリンを平塚に散布するというオプション付きでした、
うん
平塚空襲自体範囲が狭いものの東京大空襲の焼夷弾38万本に比べ45万本が投下され、うん、八王子には67万本に次いだ規模でした、
うん
その規模に対して被害者が少なかった理由は東京から半年経過していたので空襲に対する避難のノウハウが伝わっていた東京ほど市街地が密集していない農耕地がある風が強く吹いていなかったことなどがあるみたいです母は当時平塚の一番にぎわっていた通りに実家がある商人の娘で山北の親戚の家に疎開していました母の兄弟もそれぞれ厚木周辺に疎開しており一番上のおばは空襲の日の夜平塚が燃えているのを厚木の高台から見ていたそうです子供の頃からおばと母の疎開の話実家が焼失したこと疎開から戻ると実家前の通りには進駐軍のジープが行き交っており近くの電電公社に進駐軍が駐留していたこと平塚には火薬庫があったから空襲された。戦前の平塚はとても栄えていたからやられたんだとよく聞かされました。さて、私がコロネット作戦を知ったのは今から5年くらい前ですが、それと同時に平塚には実際に火薬庫、海軍火薬廠、があったそうです。他にもゼロ戦工場をはじめ軍需工場、食料庫など 軍関係の施設が多数あり、米軍の空襲地リストにも載っていたのを知りました。ある小田原出身者から空襲後か終戦後にそのおじいさんが小田原から平塚までリヤカーを引いて破壊された食料庫にある大量の缶詰を拾いに行ったと聞いたこともあります。空襲のターゲットになった理由は終戦1ヶ月前に空っぽの火薬廠も 火薬所、もはや操業停止状態の工場群を破壊するのがメインではなく、平塚、八王子、東京へのルートの確保、火薬所の事務棟などを、進駐軍が使いたい、その他あったようです。先に触れた焼夷弾の数は軍需工場を破壊するにしても十分すぎる量で、米軍側にも多数の被害者が出た沖縄地上戦からの反省により、地上戦を避けるため撤退戦に、徹底的に破壊しておく必要があったそうです。平塚の年寄りも若い世代もおおむねこの事実を知らず、空襲が理由で、火薬庫があったからと空襲を受けたという理由で固定されています。さらにサインを巻かれていたら、私の祖父母も亡くなっていて、母やおじおばの人生も大きく変わっていたというわけです。終戦日には相模湾の米軍戦艦が集結していたという、結構平塚の人も知っているみたいですが、コロネット作戦のことは知らず、隣の茅ヶ崎住民やその他誰に話をしてもみんな知らなかったということです。最後に、戦争や平和に関してあまり思想的なことを語りたくないので控えます。ただ私、元寇を経験した鎌倉幕府の北条政子的には、この時もその時も日本は最悪の事態を免れたんだと実感しています、といただきました。はい、コロネット作戦って知ってた？
知ってるよ。
ジャパネットみたい
な。全然違う。最後の日本の本土への上陸作戦
です、うん、僕島半島から上陸してくるって聞いた。
いやいやいや、オリンピック作戦でまず九州に上陸して、で九州にまず空港を作って、でそこから徹底的に空襲して、で次にその関東平野に上陸して東京を作るっていうの
が、
オリンピック作戦。
なんでオリンピックなの？
知らない。まあなんかそら秘密のなんかあんまり関係ない名前とかつけんじゃない。
まあね、分かりやすいのはダメだよね。うん、あ、そう、すごいですね。平塚と八王子で東京大空襲以上に焼夷弾撒かれてるんだね。
まあでは東京のね、関東平野を制圧するための、まあ、進撃路の。
八王子って上に行き過ぎじゃないの？
いや、まあ関東平野全域でしょ。
まあそうか、東京
はもう全部相模湾から上陸して東京湾内陸に入ろうと思う、そのラインでしょ。
ああ、そうか。そうすると
関東平野の西の端を通って
サンドイッチしちゃうんだ、
ね、東京をゴレって感じでしょうね。
すごいんだね、なんかいっぱい燃やしちゃったんだね。でも早くアメリカも最初終わりたかったんだもんね。
いや、こんなことアメリカやったら、だって沖縄の日じゃないぐらいアメリカ兵も死ぬでしょ。そうだからしたくないって話でしょ。毒ガスも使うし、もう何でもやるしかない
って。サリンってこんな時にもうあったんだね。
サリンはもっと前から
だけどね。
実際にあったらね、多分日本は滅びてたでしょうね、国家として。
難しいね、戦争の終わり時って難しいね。やっぱ本当、私たち平和な時代に生まれてよかったね。
幸いなかったね。
ね、この先もないよ、多分。いや、絶対ないよ。
いや、そう、分かんない、絶対なんて誰も言えない。
いや、私が生きてられたらない。
いや、知らん。
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールまたはアプリからお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。